君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
1984年、名古屋にコアラが来た年、豊橋義歌大に福本先生がやってきました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大一筋35年、機械工学系福本正博先生がこの3月で退官されるということで、若き研究者がいかにして人生を捧げる研究テーマに出会えたのか聞けるといいな。
もう体感なんですね。
そうですね、早いですね。
先生って言うと、あの金属と金属ね、
はい、
違うものを、はい、こうくっつけたりとかいうお話を伺った覚えがありますけれども、うん、何年前に義歌大にいらっしゃったんですか？
35年前です。
35年前、
1984年ですかね。昭和59年ですから。
ベテラン教授の福本先生ですけれども、さすがに35年前は若き研究者で。
はい。
おいくつの時にいらっしゃった？
29です。
20代。
はい。
またなぜ豊橋にいらっしゃることになったか覚えてます？
私の学位論文っていう元のその出身の大学の主査の先生が一人いますよね、
はい、
で学位論文の副査の先生が3人おられて、
うん、
でそのうちの一人の先生が紹介してくださって、うん、この大学を、うん、それで来ました。
豊橋に新しい大学ができたぞと。
できたぞと、うん、でその先生の、まあ、お知り合いの先生がこちらで新しい研究室を開くので、
うんうん、
助手を探していると、
うん、
ついては君行かないかねって言ってくださって、うん、でもちろん自分で就活をしてました、
うん、
どこか仕事ないかなと思って、
うん、
一つ行き先はあったんですけども、
うん、
他の大学で。
それまでは学生だったんですか？
うん、ドクターの学生です、
うんうん、
はい、
それで就活を
就活してました。ただ、うん、その時は僕この大学のことあんまり知りませんでした。まだ
できてまだ間もない頃ですね。
6年目ぐらいです。
うん、
名前はねちらっとは聞いてましたけど、
うん、
どういう大学かっていうのは全く知らなくて、
うん、
それで調べました。でその時はネットも何もないですから、
はい、
雑誌で調べたりして、うん、まあ、まあ面白そうだなっていうことで、
うん、
あの一つは技術科学大学っていう言葉の使い方ですよね。
お
科学技術じゃなくて、
うん、
技術科学大学っていうところがとても新鮮に感じました、
うんうん、
なんか新しいコンセプトがあるんだなっていう。
科学技術っていう話は耳慣れていたけど、
はいはい、
技術科学っていうのが、
うん、
面白いですよね。
そうですね、
うん、
これは何かあるんだろうなと思いました、
うん、あ先生その20代の頃も、はい、今と同じようなこの
学生時代の研究は材料の強度を評価する研究だったので、
うん、
解析的な、うん、分析的なものの本質が何かっていうことを一生懸命探っていくアプローチの研究でした、
うん
うん、こちらへ来てからは、まあ、教授の先生からこういうことをやってほしいってことを言われて、
うん、
でそれが、まあ、さっき言われたような接合加工というものをこうくっつける仕事をしてほしいと。
それ助手でいらっしゃるということで。
そうです。
あじゃあそれやりますよって。
そうですね、その先生が専門とされているお仕事を、うん、まあ、お手伝いするって形になりますので、
うんうん、
2つその先生はテーマを持ってきておられて、
うん、
そのうちの1つが自分が選択した接合加工っていう研究です。
それで今は両方やるんではなくて、
ここへ来て2年目か3年目の春にその先生が、うん、福本君将来の研究を発展させる上で、
うん、
そのどちらか1つに選んだらどうだろうと、
うん、
決めてしまいなさいというふうに言ってくださったので、
はい、
でまあ、3日ぐらい一生懸命考えました。どうしようかと、
うんうんうん、
で学生時代にやった研究がその、まあ、強度の評価っていうことなので、うん、で特にそれは高温強度っていう材料の高いその温度環境下で材料がどう壊れていくかっていう、うん、そういう評価をしてたので、でその現象は材料の表面に、うん、まあ、起因する、うん、表面から起こる現象なんですね、うん、でそれは解析するばっかりで、うん、何がどうなってるかっていう本質を追求はするんだけど、うん、じゃあどうやったらそれが強くなれるか、うん、という視点は必ずしもないんですね、うんうん、でその物と物をくっつけるっていう研究は、うん、まあ、いわばその表面にいいものをくっつけてやれば良くなっていくんじゃないかっていう方向性の研究だなというふうに思ったので、うんうん、その2つのテーマのうちのその研究を選びました。
あ、3日かけて考えたわけなんですね。
そうですね。だから解析的な研究からものづくりの方が今度は設計、ものをデザインしていく、作り上げていく。
解析も大事ですけれども、それはじゃあ別の人にやってもらって。
解析は解析でもちろんとても大事なことなんですけどね、で解析の上にそれをベースにして今度はどうやったらじゃあ物を作っていけるかっていう仕事の方向づけですね。そういうふうに考えました。
なるほど、それで35年。他にどちらにも一時行ったっていうことはなく？
ありません。あ、まあ、あの1年間だけね、カナダの留学はありますけど、それ以外はもうずっと理科大で。
もともと豊橋は特にゆかりはなく？
特にありません。
不安もあったでしょうけれども。
まあ不安はなかったです。どうせ自分がどっか行って、なんか新しい仕事をして生活していくわけですから、どこへ行こうが、まあ、頑張ってやろうという気で来ましたので。
あ、そうですか。はい、でもね、決して便利ではない豊橋市ですけれども、
いや、住むといいとこですよ。
そうだそうです、ラジオ聞きの皆さん。
ちょっと風がきついですけどね。
今日もね、風が強い日ですけれども、
はい、僕実はね、学生時代アレルギーだったんですよ。でも鼻水だらだらの
花粉症ってやつですか。
花粉症かどうかわからないけど、調子悪かったんですよ、それが豊橋で来たら、ピタッと治りました。
ほう、
なんかここがきっと合ってんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、ところがうちのかみさんは、前いたところでは全然問題なかったのに、豊橋へ来ると花粉症になって。
人によるわけですね。もう豊橋にいらっしゃった時にはご結婚してらっしゃって。
はい、ドクターの時に結婚したので、子供も一人いて、
じゃあお子さんも大きくなられて。
もう結婚して孫が今3人います。
ああ、そうなりますよね、35年。
はい、
最初は助手で始められましたけれども、今教授でいらっしゃって、たくさんのこう学生も輩出されてきたと思いますけれども、どうですか、昔の頃と今の頃とだいぶ技科大生も変わりました？
いや、そんなに本質的には変わらないと思います。まあ、基本は高専の学生ですので、とても優秀な、よくやってくれる学生ですね。もちろんいい学生もいれば、困った学生もいますけど、だけど
それはそれどこでもね、
どこでも一緒ですので、まあ、我々の使命としてはいい学生はやっぱ伸ばして、もっともっと良くなってもらいたい。だけど そうじゃない学生をどうやってちゃんとした学生に育てて社会に出していくか、そこが一番大事なところだと思ってますので。
先生、研究者であり教育者でもあるわけなんですね。
いや、そんな偉そうなことは言
えない。いや、でもね、ちゃんとこう、あ、お前はダメだなと言わず。
あ、それは絶対言いません。お前は何かあるぞと、それをちゃんと見つけてあげる、それを伸ばせよっていうところが大事だと思ってます。
解析するわけですね。
まずはね。でそこから作り上げていくと、自分で作り上げていく。
長いことやっぱりそういうことをやってらっしゃると、何か見えてきたものはありますか？
まあ、まず私どもが教員が学生に接するのはやっぱり授業ですよね、3年生で特に編入で入ってきた学生が自分の講義を受講しますよね、まあ、全員じゃないんですけど、学科の中の何割かの学生は聞きに来てくれます、でそこが一つ最初のこう出会いですから。
そうですね、
とても大事に僕はしてます、
で
やっぱりその講義で自分が、まあ、学んできたこと、教えたいこと、それを学理だけじゃなくて、まあ、 考え方ですよね、人生にまで及んで時々ね、そういうメッセージを含めてやっぱり学生と熱くこう接していく、一方的に例えばここまでだと書くだとか、そのビャーっていうんじゃなくて、対話をしながら、対話ってその実際対話するわけじゃないんですけど、心をつかみながら、目を見ながら、息を感じながら講義をしていく、でそういうアクティブに頑張った自分の活動があると、学生はそれにやっぱり応えてくれるなと。で一番僕が元気でやってた時代は、もう今はそんな元気ないんですけど、僕の研究室に配属される学生が毎年 7、8人、ずっとコンスタントに配属していただけるんですけど、その本当に頑張ってやってた時は血液型 B 型なんです、
先生の血液型、
僕のね、配属されてくる学生全員 B 型でそれは飲み会の時に初めて分かったんですよ、そうしたらどうして僕の研究室に来てくれたの、来たのって聞いたら、いや先生の講義を聞いて来ました、そこ感動するんですよきっとね、何か、
なるほど、
この先生は面白い、なんかあるなという感動して、来てくれる、そういう時代がしばらくありました。
先生がこうさらけ出しの講義をされるから、言ってないんだけれども何かこうシンパシーを感じる、それの一つの証が同じ血液型だったっていう、そうですね、ことですね、
でそれが、ちょっとね、その教育だ研究だっていうことの本当のこうアクティブにやる時代から少し変わってきますよね。そうするとやっぱり学生はそれを敏感に感じるのかもしれません。だからその後の研究室に入ってくる学生はもうバラバラ、様々な学生が入ってくるようになりました、
A 型の人も O 型の人も AB 型の人も安心して先生を頼っていただければいいんじゃないかなと思います、
それは教育についてあの感じた大事なメッセージですね。そこはやっぱり、自分は絶対逃げないと、講義をして一人でも学生が寝てたらそれは自分の負けだ、つまんない講義だっていうことですからね。講演でもそうですけど、そういう つもりでやるっていうことが大事だ なるほど。
寝てる学生がいたら、そいつが悪いんじゃなくて、俺の講義がまずいんだなと、
と思うようにしてます、その前に言いますけどね。
あ、もちろんそうですね、
死後は絶対するなと、だから要するに他人に邪魔になることは絶対するなと、あとはどうしようがお前のかと、寝ようが何しようが、だけど高い授業料払ってんだから、やっぱり学んでいけよということは最初は言います、あとはもう学生の自主性ですからね、
そういうことを思って落ちこぼれなくみんなを伸ばしていくという、
基本はね
そういう講義を心がけてらっしゃったんだそうです、
講義においてはそういうことです。だけど、どうしても点数で評価しますからね。
あ、そうです、
50人受講してたらやっぱり 2,3 人はどうしても
単位が取れない
っていう場合ももちろんあります、それはもうしょうがない
という先生の顔も見せていただきましたけれども、なんかこう心に残る出来事エピソードを挙げるとすると、
研究活動でそうですね、大きく言うと2つの研究テーマを実際やることになりました、接合加工っていう大きな括りの中で、後にこの研究室の名前を法人化してから変えました。
大学が国立大学法人になってから、
大学法人化した後時点で研究室の名前を海面表面創生研究室というふうに変えました、それは2つの、キーワードで、海面と表面創生の研究室、
海面の海はあの世界の海を書く、
そうです、
はい、
で表面は表、で海面というのは物と物の境目ですよ、でこれは接合ということを言い換えると、その2つのものの境界を一体化させ、くっつける
なくすわけです、
それが界面、表面というのは塊の物体の表面なんだけど、表面というのはその外界との境目、同じなんです、だけど我々が物を作るという上では、塊同士をくっつけるということだけじゃなくて、ある塊の表面にもっといいものをデコレートしてやる、両方があるわけですね、そのことに今思い至って、接合っていうのはもうちょっと具体的に海面と表面を作る技術、テクノロジー、 あるいはサイエンスということで名前を変えました。研究のだから大きな柱として表面を作る研究、もう一つが海面を作る研究、で一番最初からその岡野先生っていう先生の後、助手としてやってきた研究の取っかかりは表面を作る研究をやってきました。でそれはその岡野先生がどっちにするかって言われた接合加工っていう研究の、実際にはその表面を作る、膜を作る技術の話だった、でそれをもうずっと今まで35年間やってきました、具体的には細かい粒子を使って、でそれをプラズマのような熱流体の中に放り込ん でその細かい粒子が表面にペタペタペタとくっついていって熱い膜を作る技術です、で、こういう表面を作る技術の何が素晴らしいかというと、もともとのその膜を作ってもらう主体となる材料、塊の材料は、これは普通の材料でいいんです、でその普通の材料は普通の材料だけだとそんなに能力も何もないんですよね、だけどその表面にもっと機能のあるいは特性の高いものをつけてやることで、それがとても役割を大きく伸ばしていくことができるっていうことが魅力ですよね、そういうものづくりに惹かれて始めました、でこの普通の材料の表面にとてもいいものをこうコーティングしてやるっていう技術の素晴らしさは、全体としての機能特性を上げるっていうことと同時に、もしその表面の部分がもう役割を終えて、あるいはいらなくなって壊れて劣化したら取り除いてやればいいんです、でもう一回リメイクしてやればまた使いの回しができます、そういう特性が良くなるのと同時にリサイクル性を合わせ持つ、技術の代表だということに気がついて、とてもこれはだから今言われている、サステイナブルな、
そうですね、持続的な
可能な社会構築にとても貢献できるなという研究として自信を持って今やってます、
そういうことがあって、名前も法人化された時に変えたっていうことですね。
それが一つ表面です、でもう一つ海面の話です、でこれはその私の今いるこの部屋の隣にいた小林先生という大先輩の先生が毎日廊下で会うたびに福本君、いつまでもそんなね表面に膜を作るような遊んでばっかりいるんじゃないよって怒られて、
手厳しいですね
ずっと手厳しい先生で、
そういう会話が先生同士あるんですね。
今は先輩ですからね、半分冗談ですよだけど、その先生のおっしゃることも確かなんですね、でそれは世の中のエンジニアというか会社の人たちは、物と物をくっつける溶接っていう技術でどんだけか苦しんでるからちゃんと見ろと言われたんです、でそれやらないわけじゃなかったんですけど、新しい、研究をこの大学はやるっていうことで、それはもういいと既存の人がやればいいと思ってきたんですけど、やっぱりでもやらなきゃいけないかなと思って、小林先生の示唆をいただいたおかげでじゃあやってみようかなということで始めたテーマが海面を創生する技術、それが接合加工なんですね、これは何をするかというと、違う材料をくっつけるわけです。同じ材料は簡単につけられますけど、具体的に鉄とアルミニウムっていう例で言うと溶接っていう金属なので、溶かしてやればいいじゃないかと思うんですけど、溶かすと反応してしまうんです、なのでギブアップしてきたんですよ、それをやろうということで、摩擦攪拌という技術なんですけども、攪拌するっていう現象を接合に導入するっていうことを、
かき混ぜる、
かき混ぜるっていうことを、でそれは難しいので言葉でラジオで説明するのも やめますけど、
先生の論文を
読んでください、
その2つが、先生のこの35年の研究人生だったなと、じゃあ、これで医科大退官されて、もうじゃあ豊橋から引っ越すとかそういうことはない？
それはまだ分かりません。
分からないんですか、もしかしたら
時が来たら申し上げます
決まってはいるんです。
言いませんね
言えないそうです、
いっぱい 友達いますからここに豊橋に。
ああそうですね、
まあ、僕そこにあるようにテニスやるんですよ、
うん、あそうなんです。先生今日ね、はい、
ちょっと気になったでしょ。
テニスラケットがドンドンって置いてありまして、はい、もう学生時代から毎週、
ここへ来てからです。
あここへ来てから、はい、じゃあ35年のキャリアで、
うん、30年ぐらいです。
あそうなんですか、
はい、
それまではスポーツっていうのはそんなにやられない。
そんなには決まってはやってないですけど。
じゃあ技科大いらっしゃって、はい、研究も新しく始めたけれども、うん、テニスも新しく始めて。
そうですね、豊橋はとてもいい環境です。そういう意味ではね、
テニスをやる。
テニスはもういくらでもやれますので。
あそれはテニスコートがたくさんあるってことですか。
そういうことです、う
ん、あだそうです。
自由になるテニスコートがたくさんある。名古屋とか東京行ったらほとんど取れないですからね、う
ん、はい、だからみんなはやるなと。
いやいやいや、
俺がやるから
一緒にやろう。まあそういう仲間はたくさんいますから、
うん、
それはもう何事にも何者にも変えがたいですからね。
これだけ続くっていうことは才能があったんですね、テニス
の
才
能。普通です、普通。
普通ですって言えるということはですね、相当な腕前じゃないかなと思いますので。
いいいい、普通です、
はい、というようにアクティブな福本先生ですけれどもね、はい、これからは先輩風吹かすそうですので、ぜひ今後のまたさらなる研究が楽しみだなと思います。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
天白の城。今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナーの時間ですが、今週はこの3月で退官される先生のお話ということで、スペシャルバージョン技科大の贈る言葉のコーナーです。技科大に取材に行くと、もう世界のテクノロジーを支えたレジェンドな研究者たちが普通に歩いているわけです。一体どんな人生訓で偉業を果たし得たのか、研究者の大先輩技科大教授から若き技術者研究者たちへの贈る言葉を届けてもらおうと思います。それが今回の今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました福本先生からの贈る言葉は、
あとは頼むぞ。まあ私は私なりに35年間達成したこともたくさんあります。ただやり残したこともたくさんあります。それはもう後に後輩に託すしかないので、あとは頼むぞということです。
技科大。最近急に話の分かるやつになった気がします。スマホとかの翻訳機能。次週3月7日の天白の城もこの春退官する教授紹介シリーズ、1980年代からコンピューターによる翻訳の研究に取り組み、ついに使える翻訳システムを作ったとして国から表彰を受けた先生、技科大情報メディア基盤センター伊佐原仁先生に伺います。お楽しみに。